先週私たちはこの今日の聖書の箇所の前の9章のところから御言葉を聞きました。それは生まれた時から目の見えなかった人がイエス様によって見えるようになったということ、そしてその人はイエス様こそ神から使わされた救い主メシアだと、心の目も開かれ主を信じますと信仰を告白します。ところが一方、神の御業がイエス様を通してこのように表されている事実を聞いたにもかかわらず、またそれを証言する人がいるにもかかわらず、ユダヤの宗教的指導者であると自らを誇るファリサイ派の人々はイエス様を受け入れることができず、イエス様に対してますます敵意を募らせて、イエス様とファリサイ派の人々の間で論争となりました。そのことが9章の後半部分に書かれていて、そして今日の10章に入ります。そして10章のところでイエス様はまず一節でですね、はっきり言っておくというふうに前置きをされて、ファリサイ派の人たちに向かって言葉を発せられます。もちろんファリサイ派の人の周りには弟子たちもいますし、他のユダヤの人々もいます。しかしファリサイ派の人に、このことをはっきり言っておくというふうに切り出されます。少し長いですけれども、その10節のところの1節から5節までをお読みします。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである、とこのようにおっしゃいます。羊と羊飼いの関係は旧約聖書の時以来、神様と神の民の関係の例えとしてしばしば語られてきました。ですからここでは、羊飼いは神様、また神様の信託を受けたモーセや正しい預言者たち、また後半である7節からはイエス様を指し示します。そして盗人であり強盗であると言われているのは、偽の預言者、メシアを名乗る偽者、そして偽教師、宗教的指導者、ファリサイ派の人々に対してこのようにおっしゃったわけですね。しかし6節には、イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかったとあります。そして本日の聖書の箇所の7節に、イエスはまた言われた、はっきり言っておくというふうに、7節以降はその1節から5節まで語ったその例えの、論点ですね、そこのところを明確にする、要するに例えをもっとはっきりと示すということをされたわけです。しかしここでもまたイエス様は例えを語られます。はっきり言っておく、私は羊の門である。で、羊っていうのは皆さんもご存知のように一匹で暮らしているわけじゃなくて群れで暮らしていますね。そして石を積み上げたような石塀のようなもので周りを囲まれている、その中に羊は入ってですね、夜羊飼いに守られて眠ります。羊は狼や他の獣に、また強盗が入ってきて羊は盗まれる対象であるわけですね。羊は牧畜産業の中で大事な資源であったわけですから、それを狙う狼たちもいますし、また人間もいたわけです。で、その塀の中にですね、石塀の中に門があります。それは当然羊が出入りする必要があるわけですから、その門、 その門を私は羊の門であると、イエス様は羊の門だとおっしゃるわけです。そして私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。羊は大変臆病な動物だと言われています。そしてまあ群れて暮らしていますが、飼い主の声をよく聞き分ける、とっても耳がいい。ですから自分の羊飼いをよく知っているわけですね。他の者の声は聞かない。ですから本当にこう神の民として羊として、囲われた者たちは、飼っても偽の預言者やいろんな惑わしがあった時も決してついていかなかったと。先にもあるように、またここでもそういう強盗がやってくるけれども、羊は彼らの言うことを聞かなかった、私の民は言うことを聞かなかったというふうにおっしゃいます。そしてまた旧説では、私は門である、もちろん羊の門であるということですね。その門っていうものが本当にその門を通って出入りする、羊たちはその門を通ってしか、まあ、牧草地には行けない、また安全な場所には戻っていけない。私を通って入る者は救われる。ここでは羊ではなくて人というふうにイエス様はおっしゃってますね。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるというふうに、私は羊の門である、私を通って出入りする者が救われ良い牧草地に連れて行かれる、そして安全を保障される、そして羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるというふうにおっしゃっています。本当にイエス様を通って私たちは神様の救いに預かりました。イエス様を通らないで信仰を与えられるということはありません。イエス様を通って私たちは神様の救いに預かり命をいただいたわけです。ですから救いに預かるというときに、イエス様の門を通らないで本当にそのことが与えられることはないということであります。ですからまあ今日のもちろん説教題にもありますように、イエスは良い羊飼い、良い羊飼いのところがもちろん大切なことではありますけれども、この私は門であるという羊の門であるということにおいても、この宣言も本当に大切な宣言ですね。まあとても前置きとかそういうことではありませんというふうに思いますね。本当に私たちはどこを出入りしているんだろうか。いっぱいこう門があります。いざなうような門もあるでしょう。だけれども私たちが入るべき門、命に至る門はそこしかない。イエス様が門であってくださるということを、イエス様がここで宣言されたということをこう深く心に留めたいと思います。そして11節に入って、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるというふうに書かれています。まあ羊を狙う狼がいます。たくさんの誘惑があります。そういうふうに狼が襲うとき、また本当にその羊のことを心にかけていない雇い人のような人は、自分の身が大事ですから、また自分の儲けにならないことはしないわけですから、羊を置き去りにして逃げると書いてあります。しかしイエス様は良い羊飼い、その良い羊飼いというのは羊のために命を捨てるんだということですね。単にこう羊の世話が上手にできるとかそういうことでなくって、羊のために命を捨てるというふうにおっしゃってくださってます。ですからここでも雇い人のような狼が来るとすぐ逃げていったり、または 羊を奪ったりまた追い散らしたりする狼のようなものはあなたたちじゃないかっていうふうにパリサイ派の人にこう言われているわけですね。で実際ここにはさっきの9章で目の見えなかった人が主を告白したときに、そうですね、その人は目を開けてもらったことをパリサイ派の人たちに問いただされるわけですね。その時にあの人が神の元から来たのでなければこのようなことはできるはずがないってこういうふうにパリサイ派の人に向かって、9章の、そうですね、33節ですね、32節から読みますと、生まれつき目の見えなかったもの、目が開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。とこの人は言うわけです。そして、あの方が神の元から来られたのでなければ、何もおできにならなかったはずです。というふうに、ファリサイ派の人に向かって、自分が身に受けたことを、正直に正しく伝えたにもかかわらず、ファリサイ派の人々は、34節に、彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか。そして私たちこそ教えるものな、教える立場にあるべきものなのだというふうに言い返し、彼を外に追い出したとあります。この外っていうのは街道の外に追い出したわけです。本来は囲いであるべき、養いの場であるべき、そこにいた彼が正しい証言をしたために追い出されている。このこともきっとイエス様はご存知でありましたので、念頭において言われていると思います。そして14節、私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。羊というのは群れて過ごしていますし、私たちも羊の写真とか見たときみんな同じように見えるなと思いますけれども、それは人間がそうであるように、私たちがそうであるように、こう一人一人一匹一匹性格も違うでしょうし、思っていること、その状況に置かれている状況もみんな違うと思います。しかしイエス様はその一人一人の一匹一匹の状態とその心の中をみんなご存知でありまして、そしてその羊たちを名前をつけてくださっています。そして、その門から牧草地に連れ出すときに一匹一匹の名を呼んで、全員揃っているかな、全部いるかな、体調はどうかなっていうように、一匹一匹をちゃんと見てですね、みんなはいはいっていうようなことじゃなくってしてくださっているっていうことが羊飼いたちの仕事です。でそのように私たちもこうイエス様から本当に一人一人が知られている。祈りの中によく私たち一人の一人の名を呼んでっていうふうに祈りますけれども、本当にそのように一人一人の名を呼んで招いてくださっていることは、こう例えでも何でもなく事実、本当にそのことであります。そして、私は自分の羊を知っており、私たちは自分が知らないことまで知ってもらっているということだろうと思いますね。そして私は自分の羊を知っており、羊も私を知っているってあるんですね。で本当にこう羊は私たちと、これはこう例えで言われていますけれども、多分羊の方が本当にいいというか、羊の方が本当に従順にこう自分の弱さを知り、そして自分がこの羊飼いに寄らなければ安全に来ていけない、養われないということをよく知っていることにおいては、私たち一人一人よりも、人間よりもはるかにこう、優れたと言いましょうか、豊かなものであるというふうに思わないでおれません。私たちはどうしてもこう自分で自分の弱さというのを本質的には知らない、まだまだこうありたいとか、そうあってみようというようにこう自分で立とうとするところがあります。自分でこう考えるところがたくさんあります。 なかなか従順になれないことを思います。羊も私を知っている。しかしこの羊が羊飼いをよく知ったのは、羊飼いの方がいつも名を呼んで招いて知ってもらっているからですね。私たちが本当に知られているということを知ることこそ大事だなっていうふうに思います。そして15節にはこうあるんですね。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じであるっていうふうにおっしゃるんです。これはこう驚くべきこう言葉です。天の父なる神様がイエス様を知っておられる、御子を知っているのと同じようなことなんだ。羊飼いが羊を知っているのと、こう天の父なる神様が御子キリストイエス様を知っているのと同じように、羊飼いである私は羊を知っている。だから羊も私が父を知るように羊飼いのことを知っているのだと、知っているようになってほしいと書いてあるわけじゃないんですね。はっきりと羊も私を知っている、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである、そうなんだというふうにここで宣言しておられます。私たちはその言葉を聞くときに、まあ、自分の傲慢さ、また本当に神様を忘れていることの多いこと、そして教えられたことからどんなに遠くにあることを思って、本当にこうお許しくださいと祈らずにはおれません。そしてそのように、私が父を知るのと同じように知ってくれている羊たち、その羊のために、私は羊のために命を捨てると言われています。そしてそれは本当のことであります。羊は自分で命を救うことができない。私たちは自分の罪から自分で解放されることはできない。どこまで行っても罪の中に私たちはあります。しかしその罪を、私たちが担うべきことをとても担いきれない罪ですけれども、そのことをすべてイエス様ご自身が、罪のないイエス様が私たちの罪すべてを背負ってこの後十字架につかれます。しかしここで語られているときに、そのことを誰もこう現実的に想像した人はいないでしょう。イエス様のみがまたこう十字架の近いことを思っておられます。弟子たちに告げられることはあっても、弟子たちにとってもそのことの現実はわからないと思います。本当にこうイエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。私たちが命を今与えられていること、また自分が祈ることができること、養われていることの豊かさを思います。この今日の聖書の箇所は、パリサイ派の人々、また弟子たち、その他ユダヤの人々の前で語られました。論争の場ですから、いろんな人が周りで聞いているということが後のことで分かりますけれども、このことを今朝私たちも聞きました。イエス様の御声である聖書の御言葉を聞いて、本当に私たちも従順な羊のように、雇い主でなく本当の羊飼いの、良い羊飼いのイエス様の御声を聞いて従いゆくものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたに背を向けていた時から私たちを知っていてくださいました。私たちを憐れみを持ってあなたの羊としてくださいました。私たちをイエス様の十字架によって罪をあがなってくださいました。私たちをもっと主を知り、主を愛する者としてください。そのことによって、どうぞ私たちがあなたにあるところの、あなたに与えられた命を 喜ばれるように生きることができるように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。